はい、では今日は救いの証を、させていただきますと、私の後に寺井さんにお願いします。3分と言われているのでちょっと早口で喋ります。救いの証、私は小さい頃から教会に行っていて、今思うとイエス様と自然に話をしていました。これが欲しいですと祈ったらすぐに与えられたり、なんかここに天使がいる感じがするなぁと、なんか日常で分かったり、まあ幼子の信仰が与えられていたと思います。でも同時に悪魔もたくさんコミュニケーションを取ってきました。悪魔は絶えず私たちに訴えかけてくると御言葉にもあるので、自分の頭マインドにいつもいろいろな声がありました。小学校に入ってからどんどん恐れの声やネガティブな声が私のうちに入ってきました。失敗したらどうしようとか、何かわからないけど怖いなとか、そういう言葉がすごく口をついて出ていました。また以前メッセージの時に少し話しましたが、自分が生まれる時に母は予期しない妊娠だったということもあり、心の根底に自分は受け入れられていない、私は恥ずかしいみたいな思いがありました。今考えるととても的外れですが、拒絶の例が、それが私のアイデンティティになるように頑張ってきていたと思います。なので、どうやったら人から受け入れてもらえるかということを常に最優先事項にして生きていました。なので、人が喜ぶ言葉を言って、へつらったり、うまく立ち回ることで、まあ自分が傷つけられないように自分を守ろうと必死に、過ごしていました。また、以前、毒舌という言葉が流行りましたが、毒舌の言葉を言うと、みんなが面白がってくれるということを間違って学習してしまい、すごくきついことを言って、人に笑ってもらったり、人のこの上げ足を取って、なんか特別に思ってもらったり、そういうコミュニケーションを、自然としてしまっていたと思います。で、悪い言葉っていうのは聖書では毒と書いているので、人だけじゃなくて自分自身の内側も知らないうちに傷ついて毒されて、だんだんと神様の声が小さい時のように聞こえなくなってきていました。でも、高校生の時に、分からないながらもイエス様を本当に求める機会が与えられて、で、求めた時にすごい大きな愛を体験するとともに異言が与えられました。それは聖霊様の言葉です。すると、今何か声が聞こえたけど、誰が私に話しかけたんだろうみたいなことが何度も起こりました。それがイエス様の声でもなく、自分の声でもなく、否定的な声を私は聞いているということに、高校生の時初めて気づきました。そしてそれに今まで同意して、私も同じように言っていたということが分かって、そこから、まあ、解放という名の、解毒作業が始まりました。で、悪魔の言葉をキャンセルして、イエス様の言葉を聞いて、それを宣言するというシンプルなステップですが、だんだんと、まあ、繰り返していくうちに自分の心が良くなっていった気がします。今も続いています。で、ヨハネ4章14節、私が与える水を飲む者は、その人の内側から命の水が流れるようになるのところの、命の水というのは内側から溢れ出る言葉のことだよと、以前美佐子先生のメッセージで聞いて、確かに私の内側から溢れる言葉が前と比べたらすごく変わったなと、変わってきているな、これが救われているっていうことなんだなと思って、感謝でいっぱいになりました。最後に、今日ね、3年前、カスカデン先生が津田に来てくださった時に自分に予言してくださった言葉の中に、あなたの言葉は、両刃の剣のようで、人々の心の内にあるものを見分けていきます。あなたの言葉は、暗闇にいる人々にもリーチして光をもたらすものです。という言葉を神様から受け取りました。はい、この予言を受け取って、イエス様の言葉を語ることができるように、また、自分のためだけでなくて、暗闇にいる人にイエス様の真理の言葉を、これからもっと語っていくことができるように、お祈りください。イエス様に栄光を返しします。感謝します。寺井さん、お願いします。
はい、それでは、最初に、一言お祈りいたします。神様、この者が救われた時の証を今から語りますけれども、余分なことを語ることがないように神様がどうぞ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。 それでは、まず御言葉を読みします。口語訳聖書ですけども、伝道の書の11章9節です。若い者よ、あなたの若い時に楽しめ、あなたの若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み、あなたの目の見るところに歩め。ただしそのすべてのことのために神はあなたを裁かれることを知れ。この御言葉なんですけども、実は私の家内とは同じ仕事場にいまして、うちの家内からこの御言葉をもらったんですね。うちの家内は別に何も考えずに神様からいただいた言葉を語ったんですけども、私はこの御言葉をもらった時にすごくショックを受けまして、その時、よく言ってたんですけども、丸田んぼで頭を殴られたような印象がありました。でそれはなぜかと言いますと、私はもう本当に自分、かっこいい生き方、いわゆる、24歳で家内と出会ったんですけども、かっこいい生き方、本当に、いろんなものに縛られずに自由に生きたらいいじゃないかということを歩みをしてました。でそれの時にこの御言葉をもらって、なんか神様に裁かれてるような気がしたんですね。ですごくショックを受けたことを覚えております。でそれから、うちの家内に教会に来ないと言われていきました。でうちの家内が教会に来るとは思ってなかったみたいですけど、私が教会に行って、で教会に行った時に、初めて教会に行った時に、すごく覚えてるんですけども、一番 前しか席が空いてなかったんで前に座されたんです。でその時のメッセージが献金のメッセージだったんです。でなんかすごい違和感があったんですけども、でも多分心の中では神様を求めてたと思います。でその日の午後に青年会の交わりがあって、そこに私は行きまして、当時の新学生と話をしたんですね。で私は、その時は、もうすごい高慢でしたから、私が分かれば、私が理解できたら神様を信じてもいい、だからそのために教会に来てるんだっていうような感じの話をしてたと思います。でも今から考えるとそんなことはもう無理なんですね。神様のことなんて理解できるわけがないんですよ。でもその時本当にそういうふうに思ってまして、それからも毎週教会に通ってたと思います。それで、うちの家内と結婚したのはその翌年の10月の10日なんですけども、洗礼は、3月の30日、その年のイースターに受けました。ですから結婚する前に受けたんですけどね。で結婚する条件がクリスチャンになるということだったので、それで、洗礼受けたと言ってしまえばかっこいいんですけども、そうではなくて、やっぱ神様を求めてて、確信を持ったんだと思います。で今から考えると本当に理解できることとかできることはないんですけども、でも洗礼を受けてその後、その年の夏に青年キャンプがありまして、そこで神は確かにいるということが分かりました。それは、出エジプト記の3章14節です。モーゼが神様と出会ったところ、私はあってあるものだっていうところの御言葉を聞いたときに、神様はここにいるというのを確信して、だから本当に私は洗礼を受けてから神様がいるということが分かって、でそれからずっと歩みしました。それを本当に後からですね、全て十字架の贖いであるとか、本当に聖霊のこととかも全て聖霊を受けて、洗礼を受けてからになります。だから皆さんで証し聞いてるとすごいなんか体験をしてるんですけども、私はどっちかというとそういうことがなくてクリスチャンになったんですけども、でも、今から考えると本当にそれは神様の憐れみというかね、神様の恵みだったなと思います。だから私が何かをしたから、私が理解したからとかではなくて、神様が恵みをくださったから、私はここにいて今救われてるんだなということは、本当にもう今最近はつくづく思いますね。だから本当にどういう歩みでも神様は必ずその人を救うっていうことを今さらながら思います。だから私みたいな形の洗礼の方もいるでしょうし、そうじゃない方もたくさんいるんですけども、でもその人に合った神様は本当にアプローチをしてくださっているんだなということ、だからそれが本当にその時は分からなかったですけども、今から振り返ってみるといろんなことがあったけども、神様は本当に着実に私に語りかけてくださったんだなということは今更ながら感じます。以上です。ありがとうございました。